ポチャと
ミナモンの
クルメライフ。
9月18日、時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
おんちゃんでございます。はい、この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、そして私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。
はい、
今週のお便りテーマは
Amazon プライムオリジナル作品。
長いな。
長いな。思った。
アマゾンオリジナルって感じですかね。
アマゾンオリジナルか。
はい。もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
はい。お便りはメールアドレス、もしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは 854@東京854.com。854@東京854.com。すべて小文字でなります。FM プラプラはメッセージという項目から、宛先にくるめライフ、もしくはおんちゃんとみなもん宛てと書いてもらえますと、スムーズに届きます。まだまだね、
はい、
お便り募集してますんで、かつあと今日はゲストの方も来てらっしゃいますんでね。
そうですね、
お待ちしてます。はい、てかちょっとね、今日はこのいつもはねミナモンと私の2人でお送りしてる女子トークに、
はい、
ちょっとなんか新しく呼んじゃった女子的な、
女子なのか、
女子とも呼んじゃった的なノリで、はい、来ていただいております。早速紹介しましょうかね。はい、はい、それではゲストのお二人です。
はい、お邪魔しました。おんちゃんと同じ声優事務所の同期の阿部志陽と申します。そして
同じく同期の荻野優斗です。あ、女子だったか。
ごめんなさい、女子だから。
女子。
今日は女子として来てもらってます。
はい、よろしくお願いします。
カッコ仮って感じね。
そう、カッコ仮、
カッコハテナ。
そうそうそう、カッコ仮かハテナの女子トーク番組ですね。
はい、今日初めてお二方にお会いしたんですけれども、はい、私は、
う
ん、
どうでしょう、
なんかこうで駅で待ち合わせをして、うん、エスカレーターから降りてくる姿が、うん、あれお笑いコンビかなみたいな。あのね、あ、そうそうそう、阿部氏が、
はい、
あのかなりこう黄緑色の上下の、
うん、
そう、ね、お衣装で目立つお衣装で、
そうね、
そう、
セットアップで、
そうなんです。
かつ金髪でしょ。
金髪で、そう、
はい、もう目立つね、うん、この東久留米の土地に。
あ、こちらの方がボケなのかなみたいな。
そうだね、こっちがボケで、ツッコミが
萩さん、
荻野さん、
荻野さん、荻野さんが
よくね、萩野さんって間違われるの。荻野さん、
荻野さんということで、
荻野さんは真っ黒です、はい、
真っ黒で、
そうなんですよ、
ね、初めてボケ役って言われた。
あ、確かに。
でも喋ってる感じはツッコミっぽいよね。
もちろんもちろん、
そう、荻野さんの方がボケっぽい、うん、
あの荻野さんはちょっと様子がおかしいんで。
いやいやいやいやいや、
いや、もうこの時点でね、おかしいから、う
ん、なんでやねん。
自覚してください。
慣れてない感がすごいね。
そうなんだよね。
ツッコミ慣れてないよ。
慣れてないじゃん、もう分かるじゃんそれが。だから本当はね、実は最初は大木の氏だけ来る予定だったんだけど、
うんうんうん、
なんかきっかけはさ、あの我々3人同じワークショップ受けてて、
はいはい、
それがさ、ちょっと前にゲストで出ていただいた久保園さん、
うんうん、
覚えていらっしゃる、
はい、お世話になりました。
そう、久保園さんの、ね、おめは来てない。おめは来てないんだが、そうだけど久保園さんに来ていただいたそのね方の、同じワークショップ内ででこの3人一緒なんだけど、その発表があったんですよ。で、発表があった日に、
はいはい、
ちょっとなんか軽く世間話してて、そういえばさ、おんちゃんのラジオ出してよって唐突に言ってきたの。
はい、
まあ、
なるほどね。
そうそうそう、それがきっかけで、あ、全然いいけどギャラ出せないよって。
そうね、う
ん、いや、まさか実現するとは。
ね、こんな短期間で、
うん、なんかそんなすぐ来るとは思わなくて。
あ、本当、うん、なんだったらさ、みんなさ、行ってもいいとかさ、行かせてよって言ってくれれば全然すぐ呼ぶのにね。
あ、そうですね、
っていうノリなのよ、
うん
うん、
そう、知らなかった。久保園さんが出たから、え、じゃあ行けんのかなと思って、
うん、
ワンチャンみたいな感じで聞いたら、
ダメ元で、
そう、あ、いいよ、
ダメ元だったんだあれで。でもね、ちょっとほら、 ご存知の通りっていうか皆さんお聞きの通りちょっと様子がおかしいでしょ。だからちょっとうちの同期 の, あのまとめてくれるおかんであるね安倍氏を呼んだのよ。
はあ、なるほど、
うん、そうなんです。
私はまとめ役なのね。
私はあの出たいって まだ言ってない。
まだ言ってないの？
まだ言ってなかったんだ。
まだ一言も言ってない。なんか、うん、あのね、荻野くんがあの、うん、おんちゃんのラジオに出るよっていうのを、うん、おんちゃんから聞いた時に、え、なんかその掛け合い面白そう、なんか隣で見てたいなって言ったら、え、逆に来てって言われたから、
じゃあ来なよ。
お邪魔しますと思って
、来ちゃいなよ、
今日ここにおります。
はい、そうなの。でね、初めてなの、同じ事務所の人呼ぶの。
あ、そうなんだ、
いいんですか、我々で。
ほらすぐ調子な
の。同じ事務所初。
うん、初だよ。
なるほどですね。
あらゆる先輩方を押しどけてたよ。
ありがとうございます。あ、外にいる方もありがとうございます。
誰も
いない。誰もいない
誰もいない
よ。
誰もいない。
そうそうそう、
嘘だろ
嘘だろ。まあね、そんな愉快な今日は4人体制でお送りしておりますけども、
はい、
お二人ともよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
なんか軽くさ、まあ、自己紹介してもらったけど、一応ね、あの声優なわけじゃないですか。
はい、
じゃあ声優になったきっかけみたいな、ちょっと経歴知りたくないですか。
そうですね、
知りたいかも。
あなたのこともね。
お互いにね。
そう、うん、お互い知りたいじゃん。
でも知らない、言うてお互いのそのなんていうの、その
でしょ。
だからね、人となりはなんとなくね、その同期になってからね、いろいろおしゃべりするようになったけど、
うん、そうなの、
その過去に何がどうやって今のあなたができちゃったのっていうのは知らないから、
何がどうなってここまで来ちゃったの？
そうそうそう。何があなたをそうさせたっていうのはね、知りたいね。
ママとパパのおかげ。
マジで言ってる？マジでママとパパに言いふら、そんなたぶらかされた？
あんた声優なりなさいよって。
すごい二世タレントみたいなこと言ってるよ。
そういうこと？あ、そうだ。ちなみにどうなの、荻野さんは？
あ、目指したきっかけですか？
うん。
僕はですね、まあ、マーベル作品あるじゃないですか。
ありがとうございます。
だからマーベルを見て、あ、僕はもうマーベルに出たいと、
はいはいはいはい、
いう思いで、
はいはい、
声優を目指しまして、
はい、
昨年マーベルに、
あ、はい、
出演させていただきましたと。
お、素晴らしい、
素晴らしい、
着々と夢を叶えてます ね、
は
い、ね、
まあ、だから次はやっぱもうね、まあ、メインでやっぱ出るのが次の目標ですよね、マーベルの。
間違いないね。
これを目標に頑張っていきたいと思ってますね。
はいはいはいはい、マーベルきっかけね。
マーベルが好きなんですよ。
結構多いよね、男性の方だとそれを。
多いですね、
目標にしてる方。安倍氏は、
まあ、でも
聞かせて。
あのさ、無駄にいい声だな。
そうそうそうそう、なの。
そうなの。
あの、別にね、ずっと突っ込もうと思ってた。
そう、
無駄にね、重低音でいい声なのよ。
あいつ何なの。
あのダミーヘッドマイクじゃないから、
別にこれ普通のマイクだからさ。ごめんね、なんか、
ごめんね、なんかちょっとそうなのかなと思ってささやいちゃった。
もうなんか喋りづらい。
そうね、なんかいい声の無駄
遣いさ。耳優しいけどね。
そう、喋りづらい。
すいません、間違えちゃった。そうだよね、
平日の昼間。
ごめんなさい。
いい、話していい？
話していい？話して。
あの、まあ、自分は、まあ、そんな、なんかあの、何かの作品に出たいというか、もう本当にもう小中高と単純にもうアニメとか、もうそういうゲームが好きな、単純にいわゆるオタクみたいな感じで、やっぱその延長線上で、まあ、声優さんっていう存在を知って、あ、こういう職業ってあるんだみたいな。でね、いくつになってもその声でそのキャラの、ね、演じることができて、なんか幸せそうだなと思って。っていうのもあったし、やっぱもう、まあ、一応戸籍上男性なんですけど、あのやっぱ男性の中でもやっぱ割と個性的な声だとよく言われることが多いので、やっぱ、ね、言われるとやっぱちょっとその気になっちゃうじゃないですか。
いや、その気になっていいのよ、
ね、そのかされちゃって、あの、
リズムですからね、
あの目指しちゃったって今ここに至りますっていう話ですね。
いいよね、阿部ちゃんとさ、
はい、
一回レッスンでさペアになったんだけどさ、
うん、
普通男女ペアって割となんか夫婦ものやらされてたんだけど、他の
ペアね、
はいはいはい、
そう、私と阿部ちゃん、あ、ここは夫婦じゃないなって言ってたんだよね。
そう、ここの組み合わせは夫婦じゃないねって、
うん、
で勇者と魔王だね
って。
そうそう、
なんかでも夫婦よりしっくりくる
だよね。ちなみに勇者阿部ちゃんだよ、
うん、
と私が勇者でおんちゃんが
魔王。ごめんね、勝手に魔王だろうなって思ってた。
あ、そっか、やっぱりね、ミラモンには隠せないか。
ごめんなさいね。
そう、ここ5年の付き合いだからさ、間違いなくね、ちょっと分かっちゃってるとこあるよね。
ちょっと薄々ね、薄々、ね、ちょっとああ舞おうかなみたいなね。
そうなんだよ、それぐらいね。本当に特徴あってね、やっぱりその声優業界っていろんな声の方いらっしゃるなって思うんですけど、みんなね唯一無二っていうか、うん、なんか似たような系統はあれど、やっぱみんな違うじゃない、
う
ん、
そうですね。
それ活かせるっていうのがやっぱりね、声優っていう職業の強みなんじゃないかなって思ってます、うん、でさ、このタイミングでさ、うん、あのお便り来てるよ。
お、
あら、
よかったじゃん。
あら、
読ませていただきましょうか。
はい、
お願いします、
は
い、
さですね、ラジオネーム、クボゾンさんから来ております。
あれ、
クボゾンさんから、あれ、ご存知、
聞いたことある。
ありがとうございます。
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 おちゃん、みやもん、こんにちは。
こんにちは。
はい、だいたいいつも楽しく聞いております。
だいたいいつも、
だいたいいつも、
だいたいだいたい、
じゃあ、はいはい、ラジオネームはくまもんっぽくなってしまいました。わら
面白い。よーよー、さすが。
待って待って待って、
大丈夫さ、なんかごま吸ってるのが見えるんですけど
大丈夫みんな、うん、
近しい人にいたかな。
そう、ちょっと媚び売りすぎはい、ですね、さて、というかこちらにメッセージ大丈夫でしょうか。合っております。今回おんちゃんの同期の方々がゲストのことですが、しおは緊張してますか。おぎろくんはなぜ緊張してないのですか。お笑いコンビか、おんちゃん入れてトリオじゃないのかしら。だそうですあ、私ら3人揃ったらトリオ、
3人でトリオなのね。
やかましくない
すごい収集つかなくなっちゃうよね。
そうね。
え、ちなみに緊張してますよ。
本当にしてる。
してるしてる。
マジで。
え、してますよ。
大嘘。
時々
お前には聞いてない
みんなに鼓動が聞こえちゃうんじゃないかな。
だからまたいい声なんだって。
だから無駄にいい声使うなって。
どうしよう、大丈夫かな。
そうだね、多分大丈夫。あなたの緊張は1ミリも伝ってこないから
うるさいうるさい、
はい、そんな様子のおかしいね、
はい、
このゲストのお二人にあのお便りまで送っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
来月もよろしくお願いします。
ありがとうございます。 来月もなんかあの、ね、さりげなく来月の約束、
準レギュラーみたいな。
あ、準レギュラー扱いねあ、いいんですか、それで。
お願いします。
来てもらいますよ。
はい、
はい、わかりました。
いつでも。
あともう一通来てます。
はい、
これちょっとレアね、ラジオネーム、カヌカさんからです。
おお、
はい、カヌカ光明さんからいただいております。
ありがとうございます、
はい、わちゃわちゃ感が楽しいですね嬉しい
わちゃわちゃ。
大丈夫ですか。
そう、大丈夫かな。
大丈夫、いつもこんなで大丈夫、
ね、そうね。あ、ちょっとありがたいお言葉もいただいてますよ、はい、いつか現場でお会いできた時はよろしくお願いいたします。
うわ、
嬉しい。
よろしくお願いします。僕が愛がやりたいので。
はい、そうですね、
はい、もうお会いできたらもう嬉しいですね
嬉しい限りですよね。もう本当に嬉しい、こういうコメントね、本当に。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、まあでもね、本当に今回同期に初めて来てもらって、うん、同じ事務所の2人に来てもらって、ちょっとね、こう身内ネタ感があんまり出ないようにしなきゃと思ったんですよ。
はい、
ここでしか伝わらないネタはやばいだろうと思って。
そうですね、
ミナモンもいるわけだしね。
公共の電波だからね。
そうそう、公共の電波でね、うん、そうそうそう、身内のわちゃわちゃにならないように気をつけてはいるんですけど、まあ、こうやってね楽しんで聞いていただけてるのは嬉しいですね。
嬉しいですね、うん、
ちなみにさっきガイガ出たいって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
荻野さんはちなみに最近ガイガじゃないけどね、結構ビッグタイトル出たじゃないですか、はい、アニメね。
ああ
出てましたよね。
そうですね、この前7月まで放送されておりました、はいはいはい、忘却バッテリーの方にですね、出演させていただいておりました。
はいはいはい、
お、
見させていただきましたよ。
ありがとうございます。
はい、
全話。
全話。
あ、すいません、ありがとうございます。
いやいや、何にごますってんの。私にごますっても意味ないよ。そう、なんかね、今日のねリクエスト曲、
はい、
ゲストの方に来ていただいたら、うん、1曲ずつもらうじゃないですか。
そうですね、はい、
それでちゃっかりその自分がね出演してる作品の主題歌持ってきたから
いやー、もう本当に面白い作品なんで、
うん、
ぜひ見ていただきたいです。
魅力を10秒で。
いや、もう野球なんですけども、ギャグ漫画というかギャグ要素がすごく入ってて、野球をやりたくなるってやってない人でもとても楽しめる面白い作品となっておりますので、
はい、10秒です。
あ、でも意外とまとまった。
意外とまとまったね。
意外とまとまった。
お、やるじゃん、
青春かける笑いみたいな感じですよね。
あ、さすがです ね、その通りです。
ミラモン締め方めっちゃうまい、ね、ありがとう。
安定してるね。
安定してるやっぱり。
よかった。
本当になんかそう結構笑いあり涙ありのような、うん、熱いアニメだったなと思いましたね。
そうだ
ね、はい、すごいね、見やすいアニメでね、
私あの後から聞いたけど、この人ね野球アニメだからって収録にピチピチの少年野球時代のユニフォームを着てったの。
そうなんですよね、
えぐいね。
まあ、野球やってたので。
はい、はい
はい、
それはいつの話。
そう、
小中
小中サイズの、
はい、小中サイズの
サイズの野球ユニフォームで、
まあ、上は正直余裕あったんですよ。やっぱ上ちょっと大きめなんで、
あ
そもそもが、
あ
その時期は成長期だしね、
はいはいはいはい、そう、上はそもそもあったんですけど、ね、下がやっぱり合わせるんですよね。ちょっと大きめじゃなくてやっぱその当時に合わせるんで、
あ
下が本当にもうねパッツンパッツン言われました。
だいぶ
なんかピチピチじゃない。
いやだからすでに言われてんのよ。
中学ので頑張ります。
いやすごいよ、ね、
いろんな意味でね。
もう私その話聞いた途端にもうこの人はマジで様子がおかしいと思った、うん、
それきあの来て事務所も行きましたから。
すごいよね、本当、ね、どっち
も言われましたね。
それで行ったの。
いや絶対
行ったよ。星大好きも何。
まあ天才と変態は紙一重って言うんで、
あぽいよ、ね、
まあ、今後のね、
今後に期待だよね。
今後に期待ですよね。どっちに転ぶか。
みなもんが精一杯フォローしてくれる。
変態で終わってしまうのか。
そうで
本当に天才になってしまうのか。
もうあなた次第よ。
そうですね、うん。
頑張ります。
ちなみに彼は178センチです。
本当に大きいんだね。
だよね。
あそうです。よくご存知で。
177か8だったなっていうね、みんなちょっと
よくご存知で。そうそうそう、
結構童顔ですよね。
そう、よくなんか148センチって言われるんですけど、
30センチサバ
シ。そした私と変わらない。
小さいか、
当たすと変わらない。当たすと、
そう、当たすと変わらないと思うよ、
は
い、
なんか意外となんか合うと、大きいね、大きいね。あそうですかって毎回
言われるよね。
大きいよね普通に。そう、
なんかみんな本当ねギャップがある。
うん
うん、
うん、
なんかギャップ萌えってやつですか。
萌えないんですけど、あの萌えはないんですけど、
真顔めちゃくちゃ真顔で否定してたよ。大丈夫そう。
ごめんごめんごめん、なんかちょっとあの裁くのが得意になっちゃって。まあいやでもとりあえずね、阿部ちゃんもぶっちゃけこの声の高さで身長低いかなって思うじゃない、うん、阿部ちゃんもでかいのよ、
うん、
175
です。
5ですよ。
175センチあるんです
。スラーっとしてますよね。
そうそうそうそう、スラーっとしてるからね余計高く見えるわ、うんうん。まあ、そんな阿部ちゃんはね最近やっと現場が一緒だったの。
そう、おんちゃんと、
そう、
ね、もう絶対ここはねもう声のトーンといいキャラといい混じり合うことは、
ね、被ること絶対ないだろ
うと思ったら、うん、もう
被りました。
この間ねようやく、
そう、
一緒の作品に出させていただくことになりまして、
いただいたの、
はい、
嬉しかったわ。
ねえ、入り時間は違ったけどね。
ね、全く違ったけどね。
ああ合わなかったってことですか、ね、じゃあ。
合わなかった。
そう、ああなるほど。
でも私ら仲良すぎてね、あの、うん、その前に会ってた。
そうそうそう。
後も会ってた。
そう。私とおんちゃんのね、
お互い待ってるってことね。
収録の間にね、ここの時間だけっつって。
うん、そうそうそうそう。
3時間ぐらい違ったんでしょ。
それな。
そうそうそうそう。私が午前中一番早い入りで、
いや聞いたのよ。
あ言ったんです。
そうそうそう。
私が一番早い午前中の入りで、おんちゃんがもう午後ね、3時とか2時とかそのぐらいの、
3時からだよ。
そう。
すご
い。すごいあるなと思って。違うのに。
そう、待たせたわね。
忍耐力と共に愛を感じる。
そう、愛だよね。ちょっとここマブダチだからさ。
そう。まあ私はその間ねガチャガチャをねいろいろ回してたけどね。そう。
ガチャガチャ。
そう。
そう、あの戦利品見せてもらった。
あそうだ、500円で回したガチャガチャ。
そうそう。だって親ガチャガチャの話したじゃん。
この間しましたね。
私ちょっとまだ500円以上に手出せてないのよ。
でも今って結構もう。
結構500円ぐらいが ね、 からね、主流ですよね。
でも安くて300円とか ね、
私はまだちょっとなんかそこら辺なんかプライドがあってね、300円以上には300円までは払えるんだけど、ガチャガチャに400円からまだ払えないの。
でもクオリティ高くないでも
最近のやつは高い高い高い。
そう、入れる、そうそう、入れれば入れただけ高くなるんですよ、クオリティが。
私も分かってんだよ。なんでその3人で私を説得に来てんの。
やっぱ今3対1の構図がね。
そうだね、私負けろって言われてんのかね。
だってさ、クレーンゲームとかってさ、うん、例えば、まあ、500円入れます、
はいはい、
でも取れないってパターンもあるわけじゃん、
うん、
でもガチャガチャは500円入れれば 確実に1個手に入る。
待って、どこの回し物？
ぜひ。
宝トミーとかじゃない。バンダイとか。
あ、お仕事お待ちしてます。
抜かりないよね。
抜かりないですね。
まあね、こんな感じでいろいろ盛り上がって参ってますけども。
参っちゃってますね。
参っちゃった。
盛り上がっちゃって参っちゃってますけども。
参っちゃってますね。
参らないでね。
まだまだ。
そうそう、お話この後も続いてまいりますので、ぜひお聞きください。さて、ミラも。
ここで、はい、一旦 CM を挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、時刻は2時21分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフです。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんと、
とゲストの
阿部しおうと
荻野優斗です。
よろしく、
どうぞ
どうぞ。
はい、それでは次のコーナーに参りましょう。はい、参りましょう。
わくためです。さて、こちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。はい、ということで今回 Amazon プライムオリジナル作品ということで、うんうん、私が先陣を切って
紹介をしていただければと
紹介していきたいと思います。
はい、
今回私が、ご紹介する作品がノーアクティビティ、本日も異常なしという作品なんですけれども、うん、日本のドラマになりまして、本作6話完結で1話がだいたい30分程度のドラマになるので、もうサクサク見れちゃって、
いいね、
気づいたら終わってましたっていう感じ の、 軽く見れる作品なので、まあ、いい意味で緩い作品です。
うんうん、そうだね、うん、現代人時間ないからさ、
本当にそう、う
ん、助かる。
まあ、結構ね、晩食の魚だったりとか、まあ、休日にだるっと見るくらい、ゆるっと見るくらいの内容にはなってるんですけれども、
ナイス。
本作一応刑事ドラマになるんですが、タイトルの通り異常なしなんですね。まあ、刑事ドラマのようなハラハラサスペンスのようなイベントは期待しないでください、
はい、
という作品ですね。
ごめん、ちょっと突っ込んでいい？
はい。
さ、オギーめっちゃ笑ってんだけど、 なんか楽しかった今の作
品？ずっとニヤニヤしてる。
すげえ嬉しそうなんだけど。刑事もの好き？
違う、愛の手が面白くて。
あ、おもちゃの。
そんなに愛の手してないだろ。
いや、ナイスって
ナイスだよね。
ナイス
そこかよ。ごめん、ネビラも。
あ、すいません。
そうだよね、今日一人に対して喋ってるわけじゃないもんね。3人いるからね。
ここに3人だからね。うん、
すいませんね、本当に。
はいはいはい。
で、こちらの作品、リメイク元はオーストラリアのコメディドラマの作品です。
ナイス。はい。
で、簡単に言うと、まあ、コメディ劇、コメディ会話劇のような作品となっておりまして、こちらの作品、脚本にシソンヌの二郎さん
と、
そうです、ウレロシリーズの土屋さんが携わっているため、まあ、長尺のコントみたいな感じがありつつ、しっかりした構成があり、毎回毎回こうゆるゆるしているのにゆるい衝撃展開をつけてくるので、早く続きが見たくなるような展開となっております。うん、結構ね、こう気づいたら気持ちよく見終わっているような終わり方なので、
うんうん
うん、結構こう今年の13日に、今月の13日にシーズン2も配信が始まったぐらいなので、
人気じゃん。
はい、人気の作品となってるんですね。
はい、お二人は見ました、この作品？
私ね、この間ちょうど見た。
嘘、
シーズン1、タイミングいいじゃん。
シーズン1、
まあ、もともとアマゾンプライム全然関係ないんだけど、ミュー404っていう、今、
はい、
ラストマイルっていう映画が公開された、うん、あれの同じ世界線のバディ系、奇想体のお話のやつを見てて、星野源さんと綾野剛さんが主演やられてるやつを見て、あ、バディものかっこいいな、刑事かっこいいなって思って、あ、アマゾンプライム調べたら、あ、なんか似たようなね、バディがあるな、面白そうって思ってみたら、なんじゃこりゃと思って、
結構がっかりしませんでした。
そう、あれ、ドキドキハラハラしないと
思って、しないんかい。そ
う、なんだこの二人は。でもなんか妙にハマっちゃう、このなんかやっぱシソンヌ二郎さんもやっぱね、本人もね、やっぱお笑い番組とかで結構そういうコントとかちょっと緩いキャラとかをやられたりするから、その会話劇も結構なんか本当になんか日常会話みたいにぬるっとしたのが
ぬるっとしてる。
そう、なんかね、
そうだよね、
なんも考えずにこっちも聞けちゃうみたいなので、すごいあれいい時間つぶしになると思って、面白いです、あれ本当に。
本当に冒頭は国際麻薬取引っていうところから が行われるかもしれないっていう騒がしいところからスタートするんですけれども、うん、そこからこの異常なしの緩い会話コント劇が始まっていくんですけれども、主にこの3組のコンビの会話コントが展開されていくんですけれども、1組目がメインの刑事コンビ、豊川悦司さん演じる時田と中村智也さん演じる椎名が現場で警察車両で張り込みしている2人なんですけれども、時田は一見威厳のあるベテラン刑事なんですけれども、話していると優勝優勝から伝わる出世コースから外れた万年平刑事の時田なんですけれども、そうちょっとタチが悪いのは、自分が自ら選んで、まあ、自分は無茶をしたいからっていう理由で出世から俺は外れてやったんだっていうタイプね。
なんか仕事できますよ感見せてできないんだね。
そうそうそう、なんか妙なプライドあるよねみたいな。そう、
とこう平気な顔でこう新人の刑事椎名に言うポンコツぶりがですね、はいはいはい、また面白い。
しかもゲストがその俳優さんがさ豪華すぎるのよね。
そうなのよ。
豊川悦司使っちゃうんかい。
そうまたこのね、なんかこうすっとんきょうな新人刑事の中村智也さんもいい。
あ、すっとんきょうね、うん、すっとんきょうといえばオギーもすっとんきょうだからね。
そう、うまくこう
すっとんきょうここにいるからさ、ちょうどいいじゃん。若干トラコ似てる似てる。
これは本当のすっとんきょうでしょ。
これ本当のすっとんきょう。そっちは演じてるスキルだね。
こっちは、うんうん、あのすっとんきょうを知りながらもこう相手をうまくてこのこう
転がす
タイプのすっとんきょ
う
だから、
じゃあ大きいと違うな、ごめんごめん。
うまく相手を舐めるタイプの後輩。
なるほどね。
あ、ちょっと違うかもしれない。
ちげえわ。だいぶ違った、ごめん。
その他にもですね、木村佳乃さんだったりとか清野菜名さんとか、こう3組のコンビがあって、他にも2組あるんですけれども、いろいろこう話が展開していく要素になっておりまして、まあ、それぞれのコンビで単独で成り上がたったこう別のカラーを持った独特なコント劇が、それぞれの空間にいるのにもかかわらず、だんだんちょっと合わさってくるみたいな、お互いがお互い的なあの奇跡的なすれ違いを見せて異常なしだったこのドラマが、いい意味でタイトル詐欺というような展開になっていきますので、
楽しそう。
そう、最初、バーッと一気に散らばるんですけど、うん、伏線が、うん、だんだん回収されてってる気がするみたいな。
気がするなの。
そう、あれこれ回収されてきてないみたいな。
じゃあされてるんだ、ちゃんと。
そうちゃんとね、同じ道をたどろうとしてるの。
してるんだ。
頑張ってね。そう、
すごいじゃん。
よくこれからみんな一本の道にたどり着いたねって思いながら、うん、
本当にバッと散らばるのよ伏線が。
そう、
それがね、本当にこううまくこう志尊の次郎さんのこうワードセンスと相まって、かなりゆったり、そしてちょっと思わずクスッと笑ってしまうような作品になっておりますので、
いいね、はい、
ぜひこの豪華俳優陣の無駄遣いというか。
でも私そういうの好き。
ほんとでもこの展開がないのに楽しめるのはやっぱし演技がうまい俳優さんが出てるからかなとは思うんですけれども、
だよね、
は
い、今日のラジオもすごいなんかいい声の無駄遣いしてるしね。
ね、本当に。
あ、僕ですか。
あなたです。
ありがとうございます。あなたです。
もうね、全部耳に入って
それ全部耳に入って
本当ね、そう、そう染み込んでくるから
染み込んでくるよね、
はい、ぜひノアクティビティ見てみてください。
ありがとうございます。なんかオギあんまり邦画見ないって言ってたけどさ、
はい、
どうなんかこれ。
いや、面白そうですね。
うん、
だ帰ったらちょっとマイリストにチェック。
マイリストに入れるだけで絶対
再生ボタンじゃないくてね。
言ったな、
チェック。
後で聞くからね、
はい、
進捗どうですか。
何話見ましたか。
何話見ましたか。
でもこれ一応見始めたら早いと思う。
あ、そう、
わかる、うん、30分でね、シーズンが6話だったら意外とね、スッと見ちゃう。1
話見始めるまでが長いかもしれないけど。
そうだよね。
見ちゃったら、
そう、そう見ちゃったら早いかもしれない。
重い腰を上げればもうすぐ、う
ん、すぐっていう作品ですね。
あ、ちなみにそのゲストのお二人はなんかアマプラオリジナル結構見るんですか。
見ます、まあ、オリジナルも見ますし、はい、オリジナルじゃないのも見ますね。
あ、そうなんですね、は
い、まあ、結構ね独占配信とかが多いからね、
う
ん、
あ
の、
そう、
あ、確かに、うん、
ちなみにあの私はね、まあ、来週話そうかなとも思ってたんだけど、あの安倍ちゃんとさ見てる作品割と似てて、
おうおう、
あの赤と白とロイヤルブルーって作品をさお互い見てんのよ。
あ、
ご存知、はいはいはい、
ご存知ですか。
顔一番死んでたんだけど、大きい。大きいの顔が一番死んでたよ今。
まあ、赤と白とロイヤルブルーっていうタイトルの、うん、まあ、あの海外の、うん、新聞に載ってた小説が元になってる、
そうそうそう、
まあ、あのアメリカの なんて言うかな、大統領の息子と、
はいはいはいはい、
イギリスの
男同士のやつでしょ。
あ、そうそうそう、皇太子の息子がはいはいはい、はい、ひょんなことからあのお互いに惹かれ合ってしまうっていう、まあ、海外映画
で、はい、
でそれがアマゾンプライムオリジナル、
そうそうそう、
で配信されてて、
そう、結構ね話題になってたの、それがアマゾンプライムで公開されますよっていうので、
あ、そうそうそう、
だからちょっと外観見たことあるんじゃない、
予告だけとかだったら全然、
うん、ね、いい肉体をした、ね、男性2人がね、すごくなんか、
ね、若い男性が、
ね、若い男性がもう本当にね素敵なビジュアルでしたよね、
本当にもうね
内容も良かったわ、
素敵なんだよね見た目がもう
見てないでしょ、
見てないよ、ね、
頑張って合わせてる感じ、すごい、
すごい合わせてるよね、
予告は見たから、
そう、
予
告、
じゃあ今日帰ったらマイリスト、
マイリストに、
マイリストまあでもあれも2時間ぐらいだからね、言って、うんうん、そうで一応吹き替え版もあるそうで、そ う, そ う, そ う,
そ う, そうよ、あんた将来そういう作品来るかもしれない、だから学んどきな
やんなきゃ
そうだよ、やんなきゃ、うん、
見なきゃ、勉強しなきゃですね、
そうよ、
はい、
ボーイズラブ、はい、まあ、素敵な作品なのでね、
そう、
ぜひ見てほしい、
見てほしいなってあれ思いますね、
本当にいいよ、なんかさ、いいよね、なんかこう目にもいい目にもいいし、話もいいし、
目の保養ですか、
あ、そうです、目の
保養、うんうんうん、
大丈夫、これ、これの作品のいいところが目の保養しかないけど
ごめんごめんごめん、
ストーリーもちゃんとあるからね、
語彙力がね、ごめんなさいね、
2時間あの目の保養になるだけじゃないからね、そう、そこだけはちょっとあの訂正させてください、
うん、そうなんですよ、
そう、ちゃんとね、あのそのまああのね、2人の恋愛模様ってのはあるけど、うんうん、やっぱその、はいはい、ね、お家柄のね、うん、あのあって、やっぱ、
葛藤がね、
ね、今やっぱね、うん、そういうのはなんか世間的に寛容になってるけども、うん、やっぱその大統領だったりとか皇族の人だから、なんかそういうのをね、やっぱオープンにはなかなかしづらいよねっていうのが障壁がいろいろあって、でも2人はまだ若い青年だしみたいな、ちょっとねドギマギしちゃうよねっていうのがあるんですよね、
恋愛ものにはね障害つきものだから、
そうです、
それがあって燃えるから、
う
ん、
そう、
間違いない、
来週あたりですか、ゆっくりと
来週あたりじゃあ、
はい、来
週おんちゃんが、
おんちゃんが、
はい、語らせていただきますので、
はい、よろしくお願いします、
楽しみに、はい、そういうのね、
そうですね、この辺で一旦曲ですね、
行きましょうかね、はい、じゃあゲストの方に来ていただいてるんで、はい、リクエスト曲ちょっと紹介してもらっていいですか、
はい、では、ミセスグリーンアップルさんでライラック、
はい、ただいまお送りしました曲はミセスグリーンアップルでライラックでした。時刻は、2時35分でございます。この番組は引き続き、東京854久留米らより生放送でお送りしております、おんちゃんとみなもんの久留米ライフです。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんと
阿部しようと
荻野優斗と、
いや、いないよ、
誰が見えてるんだ、
怖いぞ、
いなかった、
いいな、
すいません
でお送りしております、
はい、お送りしております、
じゃあ改めましてよろしくどうぞ、
よろしくどうぞ、はい、
よろしくどうぞ、
さてまたお便りいただいておりますよ、
あら、
読ませていただきましょうか、今日にぎやかだね、
そうですね、
人が多いとね、にぎやかだね、
ラジオネームタムランさんからいただいております、
あれ、
あれあれ
あ
れ、身内からまた
ある名前だね
ねえ、はい、おんちゃんお疲れ様です、みなも初めまして、
初めまして、
私はアマプラオリジナルはあまり見ないのですが、私の上司が恋愛リアリティショーを好きすぎてバチェラーをやたら進めてきます
バチェラー、
もはやパワハラ皆さんはうちの上司が頭おかしいと思いますか、それとも騙されたと思って見てみるべきでしょうか
バチハラですか、バチハラ、
バチハラ、
うまい、
うまい、
バチハラだね、
そうそうそう、うん、はい、恋愛リアリティショーを見た後の上司のプレゼンが半端なくて悩んでますわら
これ逆に見ちゃったらダメなんじゃない
見たら負け、
見たら
悪化するかな、
そう、ここのシーンのあそこ良かったでしょとかもうこの次シーズン2を見てみたいな、
なるよね、
なるから、
見ても見なくてもバチハラだ見なくてもずっと進められるし、
はいはいはいはい、
見たら見たであそこのシーンが、このシーンが一生解放されないよ、
止まらないね、
止まらない、
どっちの句がいいか、
そう、確かにどっちの句がいいか
のお話になってくるかな、
どっちも苦しみにしかならないんだ
そうそう
まあでもね、本当愉快 なんか楽しそうな職場で羨ましいですね、
羨ましいですね
お便りありがとうございます、
ありがとうございます
さて次のコーナーに参りましょうか、
はい、参ります、みなもんの部屋、さ て、こちらのコーナーは日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、そして Z 世代のあれこれなんかをお届けするコーナーとなっております。本日はですね、Z 世代に調査した人気ファミレスランキングです。
ファミレスみんな使う、
結構行きます、
うん、
行くよそりゃ、
はい、
よかったよかった、
助かってますよね。
ちなみにどこに行かれますか。お、
一番はサイゼリアかな。
同感。
僕ジョナサン。
あ、ジョナサン派がいたから。
へえ、
敵だなあいつ。
私ガスト私の家の周りはガストだらけなんで、ガストしか、ガストばっかり行っちゃうんですけれども。
なるほどね。
そう、逆にサイゼリアがなくて、
あ、ないんだ。
そう、変にサイゼリア欲するときあるよね、うん、あの薄いミラノ風通り、薄いって言っち
ゃういきなりなんかディスり入ったんだけど大丈夫。
いやいや、もうね、
あのミラノ風、安くて美味しい、ね、そう、安くて美味しいミラノ風ドリアがね、
薄いね、
親
しみやすい、親
しみやすいよね、
親
しみやすいドリアよ、うん、はい、
すいません、ちょっと口が滑っちゃったということで第10位から発表していきたいと思います、うん、
はい、
第10位は 2.0% でビッグボーイ。
ハンバーグ、
コーンって言うの誰か持ってこないと
あいつすかさずやな、隙がねえわ
このあとハンバーグ出てきたらどうすんの。
いや、毎回
やるよ、
毎回やれよ、
毎回ハンバーグ
やれよ。
で、第9位がデニーズ 3% ですね。
オッケ
ーこれ7位気になるわ。
オッケーオッケー、
はい、じゃあ7位いきます、
はい、
7位が、7位タイですね。両方とも 4% になるんですけれども、
タイ、はい、
同率
で同率、
同率、
タイのファミレスの話じゃない、
ごめんごめん、
あ、同列のね、7位タイ、
超びっくりしちゃった、ごめん、失礼しました。
ここ2人あんま急にもえぇ、ー、って思うから、
赤赤赤、
え、タイって言うよね、
言う言う言う言う、
言うよね、7位タイ、
私とみんなも分かってるよ、
違うのよ7位って言ったからごめん、そうそうそう、ちょっともう次の名前が出てくると思っちゃってね、ごめん、
タイっていうファミレス
急に
ごめん、ちょっと今盛大にオギーにバカにされてるからもう次行こう
第7位が、まあ、ステーキミヤ、
はいはいはい、
はいはい、
ステーキね、ソースですよ、
あんまりじゃない、馴染みない気がする、
で、その、私はみんなとこ見た
ことない、はい、もう一つが夢庵です、
うん、
あー、夢庵、
夢庵ね、
何も出てこなかった
違う、ステーキミヤの時点からもう出てないんだよ
確かに
もうなくなって
もうステーキって言うからと思ったんだけど、
ね、一瞬さ、ステーキを期待したんだけどね、
期待したよ、はい、あんたも、
あ、すいません、
はい、
じゃ続きまして、こちらも5位タイですね、はい、5位タイ、
もちろんもちろんもちろんだよ、
タイ天丼、
もうええて、もうええて、
はい、
気づいて、
同じ同率 6.1% で、うん、バーミヤン、
バーミヤン
好きよ、
バーミヤン大好き、
はい、
チャハーン、棒が違うよ、違う、うん、
とココスになります。
ココス、
ココス、
包み焼きハンバーグだからあれは
今でし、しかも、ね、こいつ今何て言ったか分かる、あのドラえもんの笑い声真似しただけ、
ただ真似しただけだもん
ね、ただ真似しただけ
そう、近いと思ったよ
でも似てんだよね
続きましていきますよ、
はい、
第4位がロイヤルホスト、
リッチね、
Z 世代、
Z 世代がロイヤルホスト4位、ね、
なんて、
え、そんなに行くの Z 世代、
ね、
金持ち、ね、
お高いですよ、
ね、
ファミレスの中では高級
店、そうよ、パフェとかもね、そこそこいいね、
う
ん、
そうそうそう、
値段しますよ、あれ
なかなか行けないわ、私は
だからたまに行きたいみたいな感じなんですかね、
あ、テスト終わりとかね、
あら、
ちょっと贅沢みたいな感じですか ね、
いいね、
続きまして第3位いきます、
はい、
3位は 12.1% なんですけれども、うん、びっくりドンキーです、
アイスキ
ー、美
味しいハンバーグ、
そうです、
そうそう
今のは拍手、
ここで欲しかったよね、
欲しかった
ここが一番
ね、ビッグボーイに急に来ちゃったから、
ここが多分一番だったと思う、はい、
鼻よじれる、
はい、最後じゃない、2位いきますよ、
はい、
2位が 24.2% でガストです、
ガスト
ね、ちょっとこれもう1位分かっちゃったね、
そうですね、
あれですね、
もうここまで来ると
さ、俺らの青春だろ、
うん、第1位いきましょうか、
はい、
第1位は 28.3% でサイゼリアでございます、今考えてるだろうなと思って、
だいぶ
なるべくゆっくり言ってあげた、
すっごい待ってくれてた
もうミナモンさ、扱い方分かってきたね、
さすが
この数分で、
ね、今日初めましてだもんね。
そうよ、あんたすごいわ。
ということで薄いドリアということです
。薄いドリアが1位。
薄いドリアに会いにボーノーですね。
そうです、はい、
完璧
じゃん。やっぱりコスパがいいということで、うん、堂々の第1位ということですね。
間違いない、
はい、残念ながらジョナサンが入ってなかったということで、ね、お気持ちはいかがでしょうか、
ね、お気持ちはいかがですか。
いやちょっと悲しいですよジョナサン。
ちなみにジョナサンで必ず食べるメニューとかあんの。
僕は、
うん、いや待ってないだろう。大丈夫ある本当に。
ありますよ。
なんだよ。
チキン。
ハンバーグ出てこなかった。
聞け聞け、皆の衆、チキンなんてどこでもある。
う
ん、
チキン。
ごまかしたな。
チキンと、フォンガトショコラ。
ありがとうございました。素敵なジョナサンのねプレゼンでしたね。
ジョナサンも美味しいですけれども。
美味しいからね。
一位サイゼリアということでした。
はい、いや納得の結果だった、ね。
そうですね。やっぱり。Z 世代というところだとやっぱりサイゼリアという、ね、コスパがいいというところで1位でしたね。
そうだ
ね、
はい、まあ、ね、サイゼリアどの世代でもね、
うん、そう今の時代にあの値段で、
うん、そうよ、
そう
あの美味しさが
本当にそう
値上げしてもあの値段よ、
う
ん、
そう、ね、素晴らしい。
辛味チキン大好きだし、
そうそうそう、うん、
美味しい、
あ、うん、いいですね。
チキン好きだもんね。ハンバーグは
ハンバーグもでも美味しいね。あ、目玉焼きのせが僕は好きです
ね。
う
ん、
ね、あ、そうかそうか。
割とマジなコメント書いてもらってる。
あとやっぱタラコのねパスタで、
はい、シシリ
風、
そうっす、シリ風、
シシリ風ってサイゼリしか聞いたことがない。
そう、シシリ
風って何みたいな。
シシリもなんだかから
あれ意味なんだろうね。
その風もよく分かってない
です、ね。私もよく分かってないわ。でも美味しいよねあれ。
美味しい、
美味しい。
なんだか分かんないけど頼んじゃ。
玉ねぎのあのなんだっけディアボロ。
ディアボラだと思う。
ディアボラ
で。
ディアボロは
違う。
ディアボラ風ハンバーグね、知ってるよ。
あのソースみたいな、野菜ソースみたいな。
わかります、わかります。おお、こんなで、
はい、
ちょっと次の
曲に
行っちゃいましょうか。
はい。
はい。じゃあ阿部ちゃん、
はい、
お願いしましょうかね。
はい、じゃあお聞きください。ピーナッツくんフィーチャリングちゃんちゃんとポンポコで幽体離脱。
はい、ただいまお送りしました曲はちょっとせっかくなんで阿部ちゃんに振っていただきましょうかね。
あ、はい。今お聞きいただいた曲は、ピーナッツくんフィーチャリングちゃんちゃんとポンポコで幽体離脱でした。
はい、ありがとうございます。
はい、
時刻は2時48分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんと
阿部しおと
荻野優斗です。
よろしく道場。
よろしく道場。
途端にまた様子おかしいね。
急に誰って感じだね。
もう一日何回様子おかしくなるんだろうね。
ラジオ FM やっちゃったね。
曲が違う。
ああ、曲違うかな。
重大情報
だよ。お前できんな。
来月からの話はどうした。は
い、もうなし。
あっという間に破談。
じゃあ代打でいきます。
代打でお願いします。まあね、そんなこんなで楽しく話してきましたけれども、はい、もうね、ちょっと残り時間わずかですよ。なんか言い残したことある。言い残したことある。
もう我ら
大丈夫、死ぬかみたいな。
首戦国みたいな。
首戦国みたいなね。
最後に言い残したこと
は。私もこの扉出た瞬間もう命つけるに
いないよ。
いやでもね、想像以上に2人がそのゲストに来てくれることでみんな聞いてくれてるし、お便りもねこんなに来ると思わなかったね。
そう、びっくりしたもん。だって最初さ、そうオープニングでさ、まさかさ20分も喋ってると思ってなくてさ。
そう ね、 ね、
そう。
でもね、ゲストの方呼んだら大体そんなもん。
あ、そう、
うん、オープニングで自由にみんなに話してもらう。
そう、
そんな感じだよね。
そうですね。
もうミラモンもすごいのがさ、大体そのゲストさんとあんまり面識ないじゃない。
そうですね、今日初めましてが基本の、ね、そ
う
そ
う。でもあの子はすっともうさ、扱い分かるしすぐ馴染んじゃうのよ ね、 ね、助かってる。
適応能力高い、めちゃめちゃ、
うん、だから私が安心してこういう人も連れてこれるの。
こういう人ね。
こういう人も連れてこれるのよ。
こういう人 も、
ういう人
もね、
ね
え、ね、
ね、そうね。
この真っ黒もね。
この真っ黒ね。次は誰呼ぼうかなって感じ、ちょっと楽しみになってきた。
はい、
うん、同じ事務所で、
まだ同期いますから、
ね、うちは同期いますし、
うちの代同期多いんですよね。
同期紹介番組みたいになっちゃいますよね。
みたいになるね。しばらくは同期紹介番組でいきますみたいなね。ありそう本当に。いやでもね、本当にここまで愉快にお話ししていただいて、何振ってもね器用に返してくれるし。
そうですね、
そうですね、
本当にそうですね。自分で言うあたりがすごいだよ
ね。チキンのくだり不安だったよちょっと。
いやそう、
あのしかも思い返してみてって感じですよね。そうそう、よく思い返してみてっていう、
思い出してごらんなんだよ。
本当にジョナサン好きと思って。
いや多分ジョナサンただ単言っただけだよ、たまたま。そう、しかもね、最初この二人がラジオのゲストに来ますよっていうさ、あの予告をね X でさせていただいたんですよ、
はい、
そしたら、はい、豪華ゲストがって、私はいつも言うのよ、ゲスト豪華ですよって。それを引用して、豪華ゲストですお願いしますって、もう自分で言うからね。
こんにちは、
豪華ゲストです。
恥ずかしい、
恥ずかしい、
やだ、
もう本当に。でもね、そういうのをねちゃんと恥ずかしげもなくできるところが彼の魅力でもあるから。
そうですね、
はい、そう、それをね、
悲しいです、
たしなめられる阿部ちゃんも素晴らしい方なのよ。
いやもうね、うん、肩が重いよ。肩が重いよ。
お払いとかいいんじゃない？
え？
お払いとか。
ちょっとおすすめのお払いをちょっと。
いやいやいやいや、すごい他人事じゃん。
そうなの。お払いすべきはあなたなのよ。
原因原因お前だっつって。
消えてなくなってしまうかもしれないよね。
赤赤赤赤。だいぶ悪霊扱いになってしまっている。そんなことありませんよ。これからね期待の、あの新人声優なので。
はい。
はい、
おっちゃんもですよ。
あ、そうです。我々、ね、みんなそうなんで、よろしくお願いします。さてみなも。
そうです。あっという間にお別れの時間になってしまいましたが、はい、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます。
はい、
来週もですね、今週に引き続き Amazon オリジナル作品ということでやってまいりたいと思います。
そうですね、あのもちろんそれ以外のね普通のお便りも全然 OK ですので。でかつ我々の番組はですね、あのポッドキャストとスタンド FM にアーカイブを上げておりますので、あのこのトーク回もちゃんとアーカイブに上がります。
ぜひ
だそうです、
はい、お聞きください。
そう、今日聞いた方もちょっと聞き逃しちゃったなっていう方もね、あとはあのもう一回聞きたいなって方もいっぱい聞いてください。
ぜひ、
はい、この二人の部分は絶対にカットしないんで、我々の出現は全部カットする。
今日私本当にお二方の話を聞くので精一杯だったので。
いやもう素晴らしかったよミラモン。ありがとう。
もうこの全体像がつかめてないので、アーカイブをしっかり聞きたいなと思います。
本当
もう頑張って進行してくれたと思って。
そうよ、反省用に今日のは聞きましょうね。
そうですね、いろいろな意味を込めて聞きたいと思っておりますので、
次こういうのが来な、はい、来た時でも大丈夫なようにっていう。
すいません、ジョナサンだけはカット
全部流します。
ジョナサンのチキンのところ丸々カットでいなかったことみたいな。
お願いします。
はい、はい、そんなこんなでね、ちょっと今日は愉快にお送りしてまいりました、はい、おんちゃんとみなもんのクルメライフは、はい、そろそろ終わりになります、
はい、それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんと
ゲストの阿部しおうと
荻野優斗です。
お送りしました。
しまらなー。